おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
さあ兄貴、
うん、
三島大祭りも終わりまして、
はいはいはい、
もう兄貴夏が終わったというそんな感じでしょうか。
いやいやいやいや、先週土曜日はね、はい、ちょっとまた神奈川にサップにワンコと一緒に行ってきたりとか、
はい、
もう少しね、
はい、
夏を楽しみたいなとは思います。
そうなんですね。講師のテーマなんですが、
はいはいはい、
自由研究なんです。はい
はい、夏休みの宿題。
そうなんですよ。
そうでね、まあ、僕はもう遥か昔のことなのであまり覚えてないですけれども、最近ちょっとですね、いわゆる宿題、夏休みの宿題をお手伝いしますと、
はい、
まあ平たく言うと夏休みの宿題代行というビジネスがですね、
はい、
流行ってまして、なんとですね依頼が殺到しすぎて、
殺到なんですか。
はい、今年なんかはですね、アルバイトを緊急募集しているという、ね、
笑っちゃった。
足りなくなるっていう、ね、人が
そんなすごいんだ。
そうなんですよ。というかね、もうね、今のね親と子供たちは、うん、夏休みの宿題は何だと思ってるんだと
確かにですよね。だとしたらなんか学校も出さない方がいいんじゃないかと思ったりもするんですけど、
まあね、でもそういうビジネスが流行ってるんですよ。
そうですね、使う人がいるからこそ流行ってしまうということなんでしょうね。
まあでもね、ここに目をつけた、うん、まあ、ビジネスもすごいなとは思いますけどね、はい、
確かにね、そうですね。
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さてそれでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は伊豆新聞、
うん、
浴衣に身を包む業務、浴衣の日で伊東市内事業所協力という記事から、
はいはい、
伊東を訪れた人は誰もが浴衣で歩きたくなるようなサービスが増えるといいなと思いました。
はい、そうですよね。浴衣で街を歩く人が増えると浴衣で歩きたいという人も増えてくるんですよね。そうなれば街は情緒的な景色で溢れてきますから、これにはねちょっとね伊東市期待したいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方にですね、先週放送した内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます、うん、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、
はいはい、
今週は食欲と知識欲を刺激するメシ通という情報サイトから、うん、なぜガリガリ君は奇妙な味を出し続けるのか、うん、赤木乳業さんに聞いてみたという記事、
うん、
この夏も何度も食べたガリガリ君、奇妙な味もファンで食べることがありますが、開発秘話が気になってテーマにしてみました。
そうですね、わかりました。ではいつものようにね、まず記事の内容から紹介していきましょう、
はい、
記事ではガリガリ君を作っている会社赤木乳業のマーケティング部岡本さんのインタビュー記事が紹介されています。もともとガリガリ君はカップかき氷のアイスだった赤木しぐれを片手で食べられるようにと開発されたのが始まり、ガリガリ君の発売から今年で37年、現在では120種類以上の味があると。コーンポタージュ味はあるお客様から新しい味を期待しているという、声がきっかけで、スナックは菓子にもねあった味なので、まあ温かいものを冷たく食べるのも面白いねと開発。次のシチュー味はアイスメーカーとしては競合でもある江崎グリコとタッグを組んだのも話題となり、この2つはヒットしたんですね。しかしこれに勢いづいて続けて発売したナポリタン味はあまり売れなかったということなんです。原因はあまりにもナポリタンの印象を追求しすぎて、アイスとして食べたら美味しいナポリタン味ではなく完全なナポリタン味を目指してしまったこと、アイスは美味しくなければいけないという当たり前のことを再確認し、まんじゅうの食感を再現した温泉まんじゅう味、チアシードと7種類の野菜やフルーツからなるグリーンスムージー味などを発売しましたが、ナポリタン味の反省を生かしてどれも美味しさを大切にして開発を進めていると、まあ、解説しているんですね、
はい、
さてりなちゃんはガリガリ君の中で一番好きなものなんでしょう。
私ね、梨かコーラか、
はいはいはい、
すごい悩んだんですけど、うん、私意外にコーラって飲めないんですけど、この ガリガリ君のコーラ味はすごく美味しくて、はいはい、今年の夏はどちらかというとコーラ味のガリガリ君がすごく冷蔵庫に入っていたっていうね、私は思い出があります。
なので
コーラ味ですね。
コーラ味、はい、まあね、あのコーラ味のアイスってガリガリ君のアイスってあの独特なコーラ味ですよね。
そうなんですよ、
はい、あの僕の定番はやっぱりねソーダ味なんですけれども、はい、最近ねあのリッチミルクとかリッチチョコっていうのがお気に入りで、あのコンビニとかの、ね、アイスケースに見つけると必ず買ってしまいますが、はい、ガリガリ君のヒット秘話というのはね、テレビなどでも紹介されていて、棒アイスの、まあ、氷菓子というジャンルはまさにガリガリ君が元祖なんですよね。そして乳脂肪を使っているアイスクリームとガリガリ君のようなかき氷では実は気温によって売り行きが変わるというデータがあるんですが、気温30度を境に気温が20度台ではアイスクリームの分野がよく売れて、30度を超えるとかき氷が逆転し売り上げを伸ばすことが分かっているんですね。で、赤城乳業という会社のすごいなと思うところは、ガリガリ君が売り出された37年前、これね夏の最高気温って 33.8 度、なのでまだ猛暑日という言葉も存在していませんでしたし、あとね一般的な家庭でもちょっと涼しい場所にあるお家だと扇風機だけで夏が乗り切れてたという時代なんですよね。それが30年で気温、平均気温、最高気温も上がり、35度以上、そしてなんと40度を超える日まで出ていると。で、このように30度を超える日数が増加することで必然的にガリガリ君の売り上げは上がるということを、まあ、事態になっていますし、もちろん開発するときにねこのようなことは多分予想もしていなかったと思うんですが、このような自然現象が要因で売り上げを伸ばしているというのも、まあ赤城乳業そのもののね大きな成長要因じゃないかなとも思うんですよね。
あの確かにすごい暑い日っていうのは、うん、クリーム系よりもかき氷を食べたいって思いますよね、はいはい、
そうなんです。
で今日はですね8月21日火曜日、三島の最高気温は32度ということなので、うん、もうこれを聞いた人たちはガリガリ君を食べたくなるのではないかなと。
なるんだね。そうなんですよ、はい、目指しちゃうんですよね、はい、
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは赤城乳業躍進のポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、具体的に風通しのいい会社にして上昇ということになるんですけれども、
はい、
これね実は以前ガリガリ君を筆頭に長年赤城乳業の商品開発のね、責任者だった鈴木さんという方の講演を聞いたことがあるんですが、その方の話でとても印象に残っている言葉があるんですね。それは、見えるか言えるか聞けるかの3つというのが社風にあるということなんですね。で、社内のことはできる限り誰でも情報共有ができるように見える化する、そして誰もが何かを良くしようという意見を気軽に発言できる言えるか、そして上司や同僚はその発言を受け止め真剣に考えることができる聞けるかの3つなんですね。で、社内情報を共有、まあ、積極的に共有するといっても何を共有すればいいのかが分からなければ誰も共有できませんし、あと社内がね、社員が積極的に発言してもそれを受け止める人が真剣に話を聞いてくれなければ言っても無駄と思い発言の機会ってどんどん少なくなりますよね。これを真剣に実践し本質的にまさにこの風通しのいい会社であることというのもこの赤城乳業が成長している要因だというふうに思うんです。なのでこのね赤城乳業が お客様に発信している企業メッセージって遊びましょうなんですよ。こういうことから考えてもこれからどんなガリガリ君の、の味とかそれから新作のアイスが出てくるのかがなんか楽しみだなというふうに思いますね。
本当ですね、うん、なんかすごくワクワクする感じですね。
そうなんですよ、遊びましょうですから ね
だからこそこういういろんなアイデアのものが出てくる、
うん、そうなんです。
で成功していくっていうことなんですね、
は
い、
楽しみです。これからもね、
はい、はい。また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします、
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。